日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。
皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識について、マネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのはマネーの学び面編集長の宮田義行さんです。宮田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。このポッドキャストへの登場は2回目になりますが、
そうですね、
前回初登場した時には配信が始まった日の午前中に、私の高校時代の同級生からポッドキャスト聞いたぞとメッセージをもらいまして、
お、
結構多くの方に聞いてもらっているんだなとちょっと嬉しくなりました。
嬉しくなりますよね。私の友達からもメッセージ来ます。
あ、そうですか。ところでレイナさん、
はい、
今日は債券投資についてお話ししたいのですが、
はい、
債券というとどんなものをイメージしますか？
債券ですか。一番よく聞くところだと国債とかそういう感じでしょうか？
そうですね。一般的に投資というと株式投資やたくさんの株式に分散投資する投資信託を思い浮かべる方が多いと思います。
はい。
でも株式は価格変動が大きいので、個別株でも株式投信でも投資した時より値下がりして元本割り込んでしまうリスクがそこそこありますよね。
そうなんですよね。
そんなに大きなリスクは取れないなという時に、株式だけでなく債券にも投資するという方法があります。そこで今回は債券投資についてどんな特徴があるのか、注意点は何かといったあたりをお話ししたいと思います。
まず基本的な質問なんですが、国債以外にもいろいろな債券があるんですよね？
はい、国債は日本政府やアメリカ政府など国が発行する債券で、投資対象としては最も一般的な債券ですね。
はい。
この他に地方自治体が発行する地方債、民間企業が発行する社債などがあります。こうした債券は国や自治体や企業が借金をするときに発行する借用証書みたいなものだと考えればいいと思います。
借用証書に投資するんですか？
そうですね。こう考えればいいと思います。債券を発行する国や企業などは、投資家から資金を借りるときに、期間は何年で年に何パーセントの利子をつけますよ、満期が来たら資金を返しますよということを約束した借用証書を発行します。これが債券です。この利子の何パーセントというのを表面利率と言います。
表面利率、はい。
ただし今日本で取引されている債券は電子化されていて、実際に紙に印刷した券を発行するわけではないんですけれどね。
うん、なるほど。株券が電子化されているのと一緒ですね。
はい。投資家はこの債券を購入すると、例えば1年に1回など定期的に利子を受け取れます。満期が来れば元本が戻ってきます。これを償還と言います。
償還、はい。
以上が一般的な利付債の仕組みです。利付債の他に利子がつかない代わりに額面より安い金額で発行される割引債というのもあります。これは利子、英語ではクーポンですよね、
はい、
そのクーポンがないのでゼロクーポン債とも呼ばれます。割引債も満期になれば戻ってくる額面と発行時の割引かれた価格との差を利子と考えれば基本は同じです。
うん、なるほど。国債や社債などいろいろ出てきましたが、これらには誰でも投資できるんですか？
いえ、個人投資家でも買える債券と金融機関など機関投資家しか買えない債券があります。例えば日本の国債の中でも物価連動国債というものがありまして、
はい、
これは物価上昇率に連動して償還額が変わる国債です。これは個人投資家は買えません。ただ物価連動国債に投資する投資信託、これは物価連動国債ファンドなどと呼ばれていて複数の商品がありますが、この投資信託は個人投資家でも買えます。
投資信託を通じて間接的に物価連動国債に投資できるわけですね。債券は満期になれば元本が戻ってくるということなんですが、満期になる前に換金することもできるんですか？
ええ、途中で売却できる債券も多いです。 例えば日本で一般的な個人向け国債なら、発行から1年経てばいつでも換金できて元本も保証されています。まあ、個人向け以外の国債というのは主に金融機関が大量に持ってるんですけれども、はい、そういう取引量の多い債券は債券市場で売買されていて、需要と供給の関係で価格も変動するんですね。
元本保証なら安心という人も多いでしょうね。
ただ中には中途換金が難しい債券もあります、
はい、
売りたい時に買い手が少なくて希望する価格で売却できない場合もあるわけです。これが流動性リスクと言われるものです。とはいえ、まあ、国債なら基本的には株式より価格変動は小さくて、満期まで持ち続ければ元本が返ってきて利子ももらえますから、リスクは株式より小さいですね。
なるほど。
ただし注意が必要なのは今後の金利上昇の可能性です。
金利上昇、それはどうしてですか？
金利が上昇すると債券の価格というのは基本的に下落するんです。例えば表面利率が年 1% の国債をすでに持っているときに、金利が年 2% に上昇すると、新たに年 2% で発行される国債と比べて年 1% の国債は魅力が大きく下がりますよね。
はい。
だから年 1% で発行済みの国債は債券市場で値下がりします。値下がりしても満期の時に返ってくる元本と受け取れる利子の金額は変わりませんから、その下がった価格で購入した場合の利回りは上昇するわけです。
なるほど。じゃあ整理すると、金利の上下と債券価格の上下は逆の関係になるわけですね。
そう、ここが債券投資の分かりにくい点なんです。
音
声だけで説明するのは結構難しいので、もし、この点に疑問を感じる方がいれば、ネットなんかで調べれば詳しく解説しているサイトもあると思います。
はい。
欧米では激しいインフレに対応するため、中央銀行が相次いで政策金利の引き上げに踏み切っていて、国債価格と連動する長期金利も上昇しています。つまり国債の価格が下がっているわけですね。今後もさらに長期金利が上昇すれば国債価格はさらに下がります。アメリカや欧州の国債に投資する海外債券ファンドやバランスファンドなどの投資信託を買っている方にはこれはリスクです。
一方で日本はまだ金利が上がっていないんですよね。
日銀は金融緩和をまだ続けていて、長期金利の指標になっている10年もの国債利回りも無理やり 0.25% 以下に抑え込んでいます。
はい。
こうした日銀の金融政策は当分の間続くという見方が今のところ多いのですが、日本でもインフレがどんどん進むようなことになれば金利も上昇する可能性はあります。
あ、そうですか。
そこは注意した方がいいでしょうね。
はい。
一方で金利が上昇するということは、将来投資する債券からは多くの利子が得られるようになるので、債券投資の魅力が高まるということも言えます。
そうですね。いろいろと考える必要はありそうですが、株式に比べると低リスクで定期的に利子がもらえるメリットに魅力を感じる人は多そうですね。
債券と株式は値動きが異なることが多いので、両方に投資すれば金融資産全体の価格変動リスクを抑えられるというのもメリットです。一般的に景気が良くなれば株価は上昇します。するとそれまで債券に投資されていた資金が株式へ流れやすくなるし、金利も上昇しやすいから債券の価格は下落しやすくなります。景気が悪くなると逆の動きになりやすいですね。最近は株と債券が同時に値下がりすることも多いので、そう単純ではないんですが、株だけに投資するとか債券だけに投資するより両方にバランスよく投資した方が低リスクで安定した利益を上げやすいということは一般論として言えると思います。
なるほど。両方にバランスよく投資をすると。では株と債券にはどれぐらいの割合で投資すればいいんでしょうか？
ただこれは難しい問題なんですね。私が先日取材したファイナンシャルプランナーの方も、なかなか明確にこうとは言えないっていうふうに歯切れが悪かったです。
なるほど。
基本的には年齢と個人個人のリスク許容度によるという答えになります。
どういうことですか？
年齢が高ければ、例えば株価の大幅下落で老後資金が一気に減ってしまっては困りますから、債券の比率を高めにした方がいいでしょうね。逆に若くて収入が多く、この先何十年も長期投資できるという人なら、 一時的に金融資産が減っても後でカバーできますから、
うん、
投資資金のほとんどを株式に振り向けてもいいかもしれません。ただしその場合ももう全財産株に振り向けるっていうんじゃなくて、投資資金とは別に生活費の最低半年分、できれば1年分ぐらいは何かあった時のために元本保証の銀行預金などで持っておいた方がいいと思います。ちなみに日本の年金資産を運用する年金積立金管理運用独立行政法人、これ紙を読まないとかまずに言えないんですが一般的には GPIF と呼ばれてますけれども、この GPIF は株式と債券を5割ずつの運用割合にしています。株式と債券の両方に投資するバランスファンドも5対5や7対3、あるいは3対7など異なる割合から選べる商品がありますね。
うん、だいぶ分かってきました。この他に債券投資で何か注意点はありますか？
はい、ここまでは国債の話を中心に比較的低リスクと説明してきましたが、実は全ての債券が低リスクとは言えません。
え、そうなんですね。
まず投資信託などを通じて個人も投資していることが多い外国債券は為替変動リスクがあります。現在は円安が進んでいるので為替債券が出ている人が多いと思いますが、円高に反転すれば逆に差損が出ます、
うん、
特に新興国通貨建ての債券、トルコリラ建てとかブラジルレアル建てなどがありますが、こういう債券は為替変動リスクが大きくなりやすいんです。外国債券に投資しながら為替ヘッジという手法を使って為替リスクを抑えている投資信託もありますが、これは為替ヘッジにコストがかかるので利回りが低くなります。
なるほど。
もう一つ、国によっては約束通りの利払いや償還ができなくなる債務不履行、これデフォルトと言いますけども、そのリスクもあります。
ああ、ロシアのウクライナ侵攻に対する経済制裁でロシア国債の利払いが一時止まったというニュースもありましたよね。
記憶に新しいですよね。
はい。
投資信託でもう一つよくあるのが、格付けの低いアメリカ企業が発行する社債などハイイールド債というものを投資対象とする商品です。
ハイイールド債、はい。
ハイイールド債は昔はジャンク債とも呼ばれていました。ジャンク、つまりクズの債券ですね。
おお、はい。
利回りは高いんですが、デフォルトの可能性も比較的高くて、うん、価格変動も大きいので国債と同じように扱うわけにはいきません。そしてもっと注意が必要なのが、ここ数年多くの証券会社や銀行が販売に力を入れてきた仕組み債です。
仕組み債ですか。名前だけは聞いた気がしますが、具体的にどんな債券なんですか？
債券の形をとってはいますが、実際にはオプション取引という金融派生商品、これデリバティブと言いますけども、はい、それを使って複雑な仕組みを作って高い利回りを設定している商品です。例えば仕組み債の発行企業とは全く別の企業の株価とか日経平均株価などの株価指数、あるいは為替相場などに連動して満期より早く償還したり、場合によっては元本を大幅に下回る金額しか償還しなかったりすることもあるんです。
なんか難しそうですし、元本を大幅に割り込むリスクがあると投資しにくいですね。
そうですね。仕組み債の発行企業や販売会社に支払うコストも非常に高くて、国債などよりずっと高い利回りは謳っているんですけれども、その利回りはリスクの高さには見合わないというのが大方の金融専門家の見方です。金融庁も最近この商品を問題視しています。
内容をよく理解できない金融商品にはなるべく手を出さない方が良さそうですね。そうすると債券投資で一番使いやすいのはやはり国債ですか？
個人が国内債券に投資するなら個人向け国債の変動金利型10年満期が良いと思います。通称変動10年というものです。発行から1年以上経てばいつでも換金できて元本割れリスクもないというのは先ほどもお話ししましたが、
はい、
変動金利型なら将来の金利上昇とインフレのリスクにもある程度対応できます。物価連動国債ファンドもインフレリスクに対応できますが、これは逆にデフレになると元本を割り込む可能性もあるので注意が必要ですね。
一口に債券といってもいろいろな種類があってリスクのある商品も存在するということがよくわかりました。
私も今後の投資に役立てたいと思います。続いてのコーナーはレイナのアメリカンマニーライフ。このコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとに日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます。今回のテーマはラジオです。
レイナさんはアメリカに住んでいた頃ラジオって聞きましたか？
いや、聞いてました。やっぱ16歳から車に乗っていたので車の中ではもう必ずラジオをつけていましたね。
なるほど、
はい、
私も今、まあ、やっぱり一番よくラジオを聞くのはやっぱり車を運転中ですかね。
やっぱりそうですよね、うん、最近だとやっぱポッドキャストとかいろいろね、いろいろなメディアの種類が増えてきましたが、いまだにやっぱり車を運転するときはもうラジオだなって思いますよね。何なんでしょうね。
何なんでしょうね。まあ、なんかポッドキャストがアメリカでかなり普及したのもやっぱりアメリカが車社会だからっていう、そういう説もあるみたいですね。
そういう説もありますし、やっぱりこう何かをしながら聞ける、まあ、しかもクオリティの高いコンテンツメディアっていう意味ではラジオもポッドキャストもすごくバリュー高いと思うんですが、うんうん、でもいまだにナンバーワンのメディアってアメリカではもう年齢、人種、地域関係なくラジオなんですよね、うん、それが不思議だなとはちょっと思います。
なるほど。日本でもラジオが今もお聞きになるっていう。
日本ではちょっと最近は聞いてないかもしれないですね。ラジオ何回かやらせてもらったことはあるんですけど、はい、レギュラーで。ただ自分で聞いていたかというとちょっとないかもしれないですね。
なんかアメリカのラジオと日本のラジオって何か違いを感じたりしますか？
アメリカの方がちょっと何でしょう、コメディ寄りのものが多いので、ニュース系のラジオでも結構コメディアンがこう MC をやっているラジオが多くてですね、その面白おかしくニュースを言ったりとか、あとなんかちょっとこう普通のテレビでは聞けないような観点だったりとか、その視点っていうのをいろいろな専門家を呼んでこう掘り下げていくっていうのもあったり、なんか結構ディープなコンテンツが多いなっていう気はしますけど。
硬いテーマを取り上げるような番組が多いって感じですか？
そうですね、硬いテーマをより分かりやすく取り上げられるようなものが多いかなという。ポッドキャストって結構ニッチなトピックを取り上げて、でニッチなオーディエンスにこう提供しているようなイメージがあるんですよね。ただラジオってこう誰もがつけられるものなので、できるだけこう一般的にまあ幅広くこういろいろな人に聞いてもらいたいということで、結構分かりやすさを重視しているかなっていう気はしますし、でも日本もそうですよね。
そうですね、私はまあ最近は車を運転している時ぐらいしかラジオはあんまり聞かないんですけれども、中学高校の頃はですね、結構受験勉強をしながらラジオの深夜放送を聞くというのをよくやってまして、まあ、私と同じぐらいの世代の人はまあそういう人が多いと思うんですけどね、深夜放送を聞きながら勉強してもそんなの勉強を身につくわけはないとは思うんですけども、でその普通のラジオの深夜放送の他に時々その FEN って昔は言ったんですけど、今は AFN ですかね、
はい、
アメリカンフォーシーズネットワークかな、
はい、
要するに米軍、在日米軍向けのラジオ放送、当然英語で放送してるんですけども、それが、まあ、日本人でも普通に聞けたので、まあ、今でも聞けるんですけれども、そこでウルフマンジャックショーっていう、ウルフマンジャックってご存知ですか？
知らないです。
知らないですか？
どなたですか？
映画のアメリカングラフィティってご覧になったことあります？
はい、はいはいはいはい、
アメリカングラフィティに出てくる DJ、 あの人がウルフマンジャックなんですよ。
はいはいはい、なるほど。
なんかこうダミ声で狼だか犬だかのなんか鳴き声の真似を したりして、はい、まあ、なんかいろいろ喋りながら音楽をかけるっていう、はい、そういう番組だったんですけども、
はい、
まあ、私、まあ、当時も今も英語ほとんどわからないので話してる中身とかは全然わからなかったんですけども、あ、こういうのなんかアメリカのラジオでやってるんだなと思って、で、まあ、その音楽は、まあ、当然そのアメリカとかイギリスとかの、まあ、ロックとかポップス、ソウルとかそういう曲がいっぱいかかるので、うんうんうん、そういうの結構楽しみにしてたという思い出がありますね。
確かに、でも簡単に 特にコストもなく、いろいろな本当に、まあ、世界中のメディアにつなぐことができるっていうのはラジオの魅力でもありますし、うんすね、ラジオって本当いつでもつけられますしね、うん、でその途中からでも聞いていられますし、なんかこうすごく身近なメディアではあるかなとは思うんですが、でも我々はポッドキャストなんでね、あの皆さんポッドキャストも引き続き、ね、聞いてほしいですね、
は
い、
ぜひあの皆さんにポッドキャストを聞いていただけるようにこれからも頑張りたいと思います
日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
最後に私たちが作っている紙面の特集もご紹介します。10月1日付日本経済新聞朝刊マネーの学び面のトップストーリーは、企業型確定拠出年金とイデコの併用開始。日経ベリタス10月2日号のカバーストーリーは半導体サイクルを読む。日経マネー11月号の特集はインフレに勝つ資産強化入門です。紙媒体も合わせてよろしくお願いします。
宮田さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではレイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。